栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院救命救急センター伊沢義満先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。自治医科大学附属病院の、救命救急センターの伊沢と申します。よろしくお願いします。
今週は救命外傷センターの胸腹部外傷についてのお話です。自治医科大学の救命外傷センターで扱う胸腹部外傷とはどんなケースが多いんでしょうか。
まずですね、胸とお腹はいろいろな重要な内臓がある場所なんで、胸やお腹の怪我をすると内臓が傷つく可能性があります。内臓を傷つくとこれは命に関わる可能性があるので、こういった場合に救命救急センターに搬送されます。まあ、原因としては様々なんですけど、例えば歩いて車にひかれて、怪我をする、車同士の事故に巻き込まれて怪我をする、こういったことも、たくさんあります。交通事故だけではなくて、工場の事故、農作業に起因する仕事中の事故もあります。で、最近多くなっているのが、脚立や屋根の上で作業中に、落っこちて怪我をする方が今、たくさん増えています。特にご高齢の方の転落死亡事故は、全国的にも割合が増えてますので注意が必要です。庭木の剪定とか、屋根の修理、こういったことは専門職の方に任せるようにして、事故を減らしていただければと、思っています。
対象疾患の患者さんが運ばれてきたときにどんな手順で治療が行われるんでしょうか。
はい、重症度によっても様々変わってくるんですが、一般的に言えるのは、救命救急センターに運ばれると、一般の外来診療とは違った形で診察が進みます。具体的には、来院されたら、血圧脈拍を測定しながら早めに点滴を取らせていただきます。続けて超音波の機械やレントゲン、CT 検査などを行って出血してないかどうかとかそういったことを検査してまいります。まず怪我の場合は具合が悪くなる原因の中で最も怖いのが内出血です。胸やお腹で出血すると場合によっては数リットルも胸やお腹に出血がたまることがありますけど、一見して出血している様子っていうのはわからないので、見た目ではどれくらい重症なのかどうかっていうのは判断ができません。このため事故の程度大きい場合には内出血している可能性も考えて、ゆっくりお話を伺う前に可能な限り血を止めること、輸血をすることを優先して行います。そして救急センターでは一人の方が一人のお医者さんにかかるような形態は取っていません。一人の方、重症の方が中には潜んでいるので何人かのメンバーで診療を開始します。救命救急以外にも外科系のさまざまな科の先生も当直隊では院内に待機してますので一緒に見てくれることがあります。たくさんいっぱいお医者さんや看護師さんが訪れると思いますので、もしいらっしゃった場合にはその点はご了解いただければ助かります。また救急の診察室もこれも特殊で、外科の方を診察する専門のユニットは診察だけじゃなくて緊急手術も含めた治療が同時に行えます。県内でもこのような診療体制を敷いている施設は少ないかもしれないです。また病院内に輸血は常に100人分以上のストックを準備していつでも使えるように準備しています。そして重症の方がこの救命救急センターにはたくさん来るんですが、治療をより早く行わなくてはいけないのでよりたくさんのスタッフを必要としています。しかし診療チームの人数が多いほど現場で混乱が起こりやすくなります。診療中もたくさんの人たちと話をしながら診療を進めなくてはいけません。このため当センターではスタッフ一人一人の技術の向上だけじゃなくてチームとしてどんなふうに素早く行動できるかということを考えながら、そしてチームでの訓練も行いながら日々の診療に備えています。 結局そのブラックジャックみたいな万能なお医者さんが1人いても、24時間365日休みなく活動することは絶対無理です。早晩燃え尽きてしまいます。やっぱり現代の医療では卓越した医療チームっていうのを作って、継続できる、サステイナブルな診療をする形をとっていくことが重要かと考えています。
確かに外来と違って診察時間が決まっているわけではないですから、先生方のご負担もかなり大きいんじゃないかなというふうに思います。チーム医療ということなんですね。
はい、
はい、
大切だと思います。
そうですね。はい、胸部外傷や腹部外傷の治療ではどんなことに注意をして治療が行われるんでしょうか。
そうですね。一番大切なことは、的確に、そしてスピーディーに行うことが大切かと思います。怪我で大出血している場合は、血を止めて、輸血して血を入れてあげる必要があります。このため、まず大出血しているかどうか、そういったことを調べて、大出血しているとしたらどこで出血しているか、早めに判断することが、非常に大切になります。先ほど申し上げたように、胸やお腹というのは、見た目上ではどこで、どんなふうに出血しているかわからないので、やっぱり、レントゲンとか超音波の機械を使って素早く判断することが、重要になってきます。なお、怪我をする方の、診察をするお部屋っていうのは治療もできるようなお部屋になっているので、診断でき次第、すぐに緊急手術なども、対応できる形になっています。
救命外傷センターで扱う胸腹部外傷について、課題、また目標についてどんなふうにお考えでしょうか。
はい、重症の外傷を治療できる施設っていうのは県内でも、やっぱり、大きな病院に限られてます。ですので、他の二次救急病院、いわゆる、一般の総合病院から、定員も数多く受けるような、形になっています。一件でも、多くの救急車を受けて、たくさんの患者さんの命を救えるように、頑張っていきたいと思います。また県内じゃなくて、やっぱり茨城県、埼玉県の方からも、やっぱり重症の怪我を、依頼されてくるケースが、結構あります。こういった方々にも、やっぱり救いの手を差し伸べて、努力していきたいと思います。今後も頑張ってまいります。
今週は自治医科大学附属病院救命救急センター伊沢義光先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ、教えてドクター。この番組は、先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。